旧約聖書列王記上17章8節から16節。お手元の旧約聖書561ページです。また主の言葉がエリアに臨んだ。立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め。私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせる。彼は立ってサレプタに行った。町の入り口まで来ると、一人のヤモメが薪を拾っていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとすると、エリアは声をかけ、パンも一切れ手に取って持ってきてくださいと言った。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ、壺の中に一握りの小麦粉と、亀の中にわずかな油があるだけです。私は二本の薪を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神、主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならない。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも、彼女の家のものも、幾日も食べ物にこと書かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。続いて、新約聖書マルコによる福音書7章31節から37節。お手元の新約聖書75ページです。それからまたイエスはティルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやって来られた。人々は耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った。そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエッファタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが溶け、はっきり話すことができるようになった。イエスは人々に、誰にもこのことを話してはいけないと口止めをされた。しかしイエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いていった。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。お祈りします。世界とその中にある命の作り主なる神様、皆をあがめて感謝いたします。あなたは今日も私たちを命の中に保ち、生きることの喜びを教え、そしてこの世界のさまざまな輝きを 味わうことをお許しくださいます。またあなたはさまざまな歴史の浮き沈みを貫いて私たちをお導きになります。そのことを信じ感謝いたします。私たちの道行きがあなたの王国へと連なりますように。またあなたはあなたの言葉を通して私たちの心に語りかけ、何があなたの意思であるかを私たちに悟らせてくださいます。何に向かって私たちが生きていくべきか私たちに感じさせてくださいます。そのことのゆえに感謝いたします。神様、私たちの国で今日行われる選挙に祝福を与えください。しかしその直接的な結果だけではなく、さらに遠い未来へと私たちを導いてください。東北アジアに住むすべての人々にあなたの平和をお与えください。とりわけ朝鮮半島の2つの国家に住む1つの民族にあなたの祝福をお与えください。私たちを、そして世界の人々を、新しいインフルエンザの災いからお守りください。小さな子どもたち、年齢を重ねた方々、さまざまな病気を抱えておられる方たち、そして赤ちゃんをお腹に宿している若いお母さんたち、私たちの責任あるポジションにある人々が賢い判断をすることができますように。私たちの共同体の中で病を覚えておられる方々にあなたの恵みが豊かでありますように。この町で暮らす社会的に弱い立場にある人々にあなたの守りがありますように。身体と心の病を持つ方たち、仕事をなくした方たち、孤独の中に生きている方たち、母国を離れて日本で庇護を求めておられる方たち、特にその子どもたち、聖なる神様が今日も聖書を通してお語りくださいますように。主イエスキリストの御名によって、アーメン。先ほどお読みした聖書の物語はどちらも奇跡物語です。共通しているのは2つのお話が、イスラエル民族が住んでいるよりはちょっと北の方、シドンという町が出てまいりますが、異教徒たちがいる町で起こった、そこでイスラエルの民族に属する奇跡行為者が起こした、そういうお話だと、ということです。今日は、しかしマルコ福音書の方の、奇跡物語に基づいてお話をいたします。こういう病気治しの物語を私たち見ますと、一番最初に思うのは本当にそんなことがあるのかなということだと思います。ないんじゃないかって感じます。でそういう時に私たちは大抵は、例えば特にパンをたくさん増やしたとか、水の上を歩いたなんていう、こうそういう奇跡の場合なんかが典型的にそうでしょうけれども、科学的でナチュラルな説明はあるのかということを、探します。でこれは実質的には奇跡ということはこの世界にはありませんという態度から来る、探求です。でそのもう一方で、奇跡こそがその教祖様が本物であることの証明だという態度も相変わらず現代社会にもあります。でその場合は奇跡行為は、マジックショーのようになりますね。でおそらくその場合は奇跡ということがこう間違った仕方で乱用されていくのだという気がいたします。さて、イエスが行う奇跡、聖書における奇跡というのは一体どういう ことなのでしょうか。それからもう一つ私たちが感じますのは、特に身体障害の治癒奇跡の場合がそうなのですけれども、今私は音声を使って喋っておりますが、聴覚に不自由がある方であれば、この声によるコミュニケーションというのはうまくできないはずです。でその障害というのは簡単には治らない。むしろ年齢とともに悪くなるんじゃないかという気がします。つまり私たちの世界では、新約聖書に書いてあるような奇跡は生じないのです。でその時聖書はまだ何を私たちに語ることができるのか、この問いが一番大きいと思います。さて、耳が不自由である、聴覚に障害があるというのはどういうことなんでしょうか。私たちの中には手話をずっとしていらっしゃる方もいらっしゃいますので、本当はそういう方からお話を聞くのが一番いいんでしょうけれど、ごくこう一般的にこういうふうに言うことができるんじゃないかと思います。耳が聞こえないというのは、周りから見ていてわからないということですね。一つは、あの人は耳が聞こえないというのは、そばで見てわからないのです。それ非常に大きいです。でそれから、全く聞こえないという人と並んで、さまざまに聞こえにくいという人がいらっしゃいます。で聞こえなくなる、ないし聞こえにくくなるという時期が人生の中のいつであったかというのも非常にさまざまです。で子どもの時聞こえていた人は、耳で聞いて言語を習得しています。でそれから、初めから聞こえない人は、言葉というのは手か文字かで習うしかなかったわけですね。でそれから、唇を読む訓練を受けている人がいます。でこれは本当に読めるそうです。あとですね、読む、人が喋っているのを読むだけではなくて、自らも発声の訓練を受けることがあります。で発声の訓練を受けると、自分で発声している音はあんまり聞こえなくても、それなりに発声で音によってコミュニケートすることができる。こう相手が喋っているのは相手の唇を目で読みながら、しかし私がそれに反応するときは、訓練に従って筋肉を動かして音声を発することによって話す、そんなこともあると伺っております。それから、小さい時、言語習得の時期に聴覚に障害があった場合は、言語を習得するのがすごく難しいって聞きます。皆さん、言葉を習得できないっていうのはどういうことか分かりますか。特に日本語の場合は、手におは、がのにおっていう助詞がものすごく大切です。助詞を大事に使え、きちんと使えないと、主語とか述語とか目的語とかが作れない。つまりこれは、世界は大混乱するってことなんです。わかりますか。私はあなたにリンゴをあげるっていうのが、リンゴがあなたを私にくれるになるわけですよね。わけわかんないです。助詞っていうのは世界を切り分ける道具です、日本語の場合。そういうことが一般的に言えるだろうと思います。でさて、このイエスの物語、この物語の特徴をいくつか見たいと思います。地域の特徴がございますね。ティルスの地方、を通りながら、デカポリスを通り、ガリラヤ湖にやってきた。これは意味するところは、イエスが異邦人たちが住んでいる、非ユダヤ人が住んでいるいろんな地域を通り抜けてやってきたということですね。福音書を読む人たちにとって、この場面設定が持っている意味は、キリスト教会がユダヤ教の枠を超えて異邦人伝道するようになった、そのことの先駆けをイエスがしているという意味です。そのことが一つ。だから日本人というのもユダヤ人じゃないので、異邦人伝道の一部ですね。もう一つか二つ特徴を申します。この奇跡物語で 病気を治してもらっている人は完全に受け身であるということです。自分の側からイエスのそばに治してほしいって言って出てくる人もいます。例えば長い間出血が止まらなかった女性は、後ろから出てきて、みんなに秘密でそーっと出てきてイエスの服の裾に触ったって言いますよね。あるいは目の見えない人が、奇跡行為者が前を通るっていうのを聞いてイエスに向かって叫び続けたというのもあります。そういうのもありますけれども、この、物語の特徴は周りの人が彼を助けているということです。屋根を引っ張がしてイエスの前に、中風の人を下ろしたというのと同じパターンですね。治される人が主語になるのは一番最後の文章だけです。はっきり話すことができるようになったって、これだけです。他は全部別の人が主語で彼を動かしているんですね。まだもうちょっと特徴を申します。この奇跡物語にはイエスの治癒行為の順番が非常に詳しく書いてあります。その点では割と珍しいです。例えばこうですね、指を両耳の中に入れる、聞こえるようになるようにってい う, こう線を抜くってことなのかなとか思いますね。それから唾を舌の中に入れる、こうやって入れたのか直接自分 の, 口をくっつけて入れたのか分かりませんけれども、それは舌のもつれがほどけて喋れるようになるっていう、そういう意味なんでしょう。唾をつけて乾いていたのをほどくってことなんだと思います。それから天を見上げたって書いてある、おそらく祈りですね。深く息をついたと書いてあります。これはいろんな解釈ありますけれども、一つの解釈によるとカリスマ的な奇跡行為を行う人が、内的にこう自分の力を貯める、その表現ではないかというふうに言われています。だからうーんって言ったのかなという感じがいたします。そして非常に面白いのはイエスの発した音声が、おそらくはアラム語だって言われているんですけれども、エッファタって言われていることです。これはヘブライ語とかを勉強した人にとっては全然謎の言葉ではなくて、つまりアブラカタアブラとかいう呪文があるんですけども、古代にも謎の言葉ではなくて普通の言葉です。開けっていう、で開けという意味だってギリシャ語でも説明がしてあるわけですね。イエスの言葉、彼の母語ですがいくつか伝わっています。皆さんもう一つは何か分かりますか？奇跡行為の時にイエスが言った言葉、タリッタクームっていう言葉、少女よ起きなさいっていう、死んだ少女を蘇生させた時 の, イエスの母語が伝わっています。もう一つすっごく大事な母語は知ってますか？神に対する呼びかけの言葉、アッバ、アッバ、お父さんっていう、でこれを見ますとですね、イエスは専門のお医者さんではないということが非常にはっきりしていますね。彼は民間の奇跡行為者です。でここに描かれている描写はほとんど魔術師に近いです。いかがわしい魔術師に、もしかしたらそうかもしれません。マルコ福音書の拡大バージョンで自分の福音書を書いたマタイさんとルカさんは、2つの大きな福音書はこの物語を揃ってスキップしています。採用していません。もう一つ特徴がありますね。それは奇跡の後の人々の反応です。口止めされても人々はますます言い広めたとコメントされております。言い広めたと訳されているギリシャ語は宣教した、述べ伝えたって訳していい言葉です。全く同じ言葉です。人々は宣教なんかしない、噂を広めるだけだって考えた人が言い広めたって訳したんですね。それも一つの判断ですけれども、わざとマルコ福音書は宣教したっていう言葉をこういう人々にも当てはめているっていうことには注目すべきだと思います。そしてこの人々が何と言ったか、これは、 私たちのよく知っているイザヤ書の言葉を受けています。荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び、花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよという言葉で始まる慰めの予言。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が聞く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。これが実現した、そう書かれております。以上のことから分かることを3つほど申します。先ほども申しましたように、イエスは特定の職業集団だけに伝承された特殊技能や特殊知識を使わない。つまり何かのスペシャリストじゃないんです。スペシャリストは必要です。こういう時代には免疫学のスペシャリストどうしても必要ですね、インフルエンザとかっていうと。でもイエスはここではただの民間人として奇跡行為者です。彼は素人なんですね。でもっと大事なのは、その際治す際にイエスは障害者の障害の部分に直接触っているっていう、体で触っているということです。耳が悪い時には耳の中に指入れている。喋れない時はその自分の唾をつけて下に触っている。古代にもですね、これは神が起こした奇跡なのか、それともイカサマ氏が起こした魔術なのか、騙しなのかというその論争があったんです。でもイエスはそんなことお構いなし。この物語はどうもそんな感じですね。つまり専門知識とか技術とか、こう正当な神の奇跡だとかって、そういう伝統とか、そんなものを一切媒介しないで、彼は体でぶつかって治そうとしてるんですね。それが非常に重要だと思います。それから先ほど申しましたように、イエスの奇跡の周りをこの障害者をサポートする人たちの善意が取り囲んでいる。これは非常に注目すべきだと思います。人々はこの人をイエスのもとに連れてきて手を置いてもらえるようにと懇願している。どうぞ治してやってください。本当に治してくれるかどうか分からないけど、頼んでみてるんだと思います。そして奇跡が生じた後は度肝を抜かれながらも、先ほど申したようにそのことを大変喜んでいる。こういう人々の存在はすごく大事です。イエスにおける奇跡とは一体何なのでしょうか。それは神様がこの世界の苦しみを放置しないということの印なんですね。神の王国が到来するということの印。古の預言者が荒れ野に花が咲き乱れると歌った希望の実現の印なんです。つまり単に病気であったところが部分が正常値に戻るとか、そういうもんじゃないんですね。エファタ、開け、開けでいいんですけど、すごく大事なのはこれは認証があるってことなんです。三認証じゃなくて二認証だってことです。あなたは開かれよなんですね。この人は障害のゆえに、おそらくだから閉じられていたんだと思います。35節をギリシャ語をそのまま見て訳しますと、こんな感じなんですね。すると直ちに彼の聴覚は開かれた。そして彼の舌の縛りが解かれた。すなわち彼は真っ当に喋ったのであった。一体彼は何を喋ったのでしょう。耳の聞こえない、 下の回らないというふうにありますが、この人は生まれつき全く聞こえなかったのでしょうか、それともむしろある時聴覚を失ったか、あるいは難聴であったために発音がうまくいかないのか、治ったというのは耳の外耳の部分の楽器の部分の壊れていたのが治ったという意味なのか、それとも内耳や聴神経を含む部分、そこが壊れていると普通はもう聞こえないんだそうですけど、そこまで治ったということなのか、もうそういうことは一切分かりません。でも大切なのはこの人が人格として開かれたということだと思います。あなたは開かれよってイエスは言ったんですから、真っ当に喋ったって書いてあります。つまり文字というものがほとんど使われず、圧倒的に音声のみで社会生活が営まれていた古代の社会にあって、この障害を負った方の尊厳が社会的にも回復されたってことです。真っ当に喋ったってそういう意味です。話せない人間は社会生活が営めなかったからです。話せないというのは音声で喋れないという意味です。イエスにおける奇跡とは一体何でしょう。彼の奇跡が単なる病気や障害の治癒でないということはよくわかります。ではしかし、私たちの社会でそうした病気治癒が実際には生じない、で実際に障害を持つ方々にとってはこういう物語は辛いかもしれないんですよね。治った治ったって気安く書いてあるけど、私には奇跡は起こりません、あるいは自らはそういう障害を持たない、いわゆる健常者である者たちにとって、こういう物語は一体まだ何を意味しうるのでしょうか。いろんな可能性があると思いますけれど、今日はやはりサポーターの人たちの存在ということに注目したいと思います。障害を持つ人々を支え続ける人たちのことですね。この人たちも奇跡の、参与者です。今の私たちの時代には手話を習うというのはごく普通のことになりまして、教会学校でも、手話で、賛美歌を習ったり歌ったりいたしますが、私が子どもの頃はまだそうではなかったです。学生さんと一緒にインドに行って、聴覚障害を持つ人々の教会を訪ねるという話は何度かさせていただきましたが、もう一回そのことをお話しさせていただきたいのですけれど、そのインドではですね、どうも手話というのはまだ定着していない。こう手を使って喋っていると、あいつ頭おかしいんじゃないかって思われるそうです。なんか妙な手振り身振りをしているから、でそのデフの人たちの教会はとてもちっちゃいんです。私たちの教会も大きくないですけど、この礼拝堂の多分4分の1ぐらいの小さなモルタルの壁があって黒板があるだけみたいな、そういう礼拝堂です。で集まってくる人はキリスト教徒だけではないんです。デフの人たちはお互いに情報交換をしないと、社会生活上の情報が圧倒的に少ないんです。みんな喋るだけだから。だから生きていくために大事な情報を得るために、何時間も歩いてヒンドゥー教徒の人もイスラム教徒の人もその教会に来るんです。で特に私たちが行く場合は音声化してもらわないとわからないので、デフの人たちが手で喋りますよね。でそれを音声化してくれる人がいて、音声化する言語はマラヤラム語という現地語なんです。でそれを英語に訳してもらって、でそれを日本語に訳して初めて通信です。だから
開けたんですよね、本当に開かないと通じない。で学生たちは手話で歌を歌う、で日本語の手話で歌うわけです。で日本語の手話はマラヤラム語の手話とは違う。で日本語で歌っても歌うけど音は聞こえないし意味ももちろん通じない。でも歌うんですね。で何を歌ってるかを分かってもらうためにこう歌詞カードを英語で書いたりうまくいったらマラヤラム語で書いたりする。でこういう歌詞を今歌ってるんです、それはこういう手話なんですっていうのを見せるわけです。でそれをやるとですね、現地の人たちが日本語の手話の意味を理解して一緒に手で歌ってくれるんです。で今年の2月でしたけど、私はもういつものようにこう歌詞カードをバッとこうみんなの前でしゃがんでこうやって持ってたんですね。でこうちらっとこうやって見ると、あ、歌ってくれてると思って見てて、あ、よかったよかったと思ってパッと後ろ振り向いたら、学生たちみんなほっぺたびしょびしょにして泣いてるんですね。ここまで心を開いて交流してくれるとはちょっと信じていなかったっていうか、ちょっとこう行ってご奉仕活動みたいなのして帰ってくるんだろうと、ボランティアみたいなのしてくるんだろうと思っていたら、ものすごく受け入れてくれているというのが分かったって、それでびっくりして泣いたっていうんですね。あなたは開かれよっていうのは両方の側に起こるのだということが分かります。つまりあなたの命が世界との交流の中にあるように、これが、世界の創造者である神の意思なのだ、そのことをあなたは開かれよって言葉は意味している、そういうふうに思います。お祈りします。神様、私たちをあなたがお示しになった恵みに向けて開いてください。私たちが自ら閉ざしてしまった扉を他者に向けて開くことができますように。神様、私たちを開いて解放してください。私たちが自由に生きることができますように。そしてその自由を互いの幸せのために用いることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただけます方はお立ちください。賛美歌をご一緒に歌いましょう。454番、1節から5節までを歌います。
Good.